恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイの福音書第6章11節から13節、ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。今日も主の祈りを続けてもらいます。今日は12節の前半、私たちの負い目をお許しください。このところから、罪を許してくださいという題で、御言葉を味わいましょう。イエス様が教えてくださったこの主の祈り、それはちょうど親が子供に大切な言葉を教える時のような、そんな感じがいたします。親は繰り返し繰り返し子供たちに、ありがとうを言いなさいとか、ごめんなさいはとかですね、一生懸命教えるわけです。我が家でもですね、何度子供たちにありがとう言いなさいって言ったでしょうか。ごめんなさいはとですね、繰り返したことでしょうか。どれだけ身についたかなとですね、不安になるのですが、しかしこのありがとうとごめんなさい、この二つの言葉がこの素直に私たちの口から出たら、なんて素敵なことだろうと思います。しかし子供のうちからやっぱりこういった基本的な心からの言葉っていうのは身につけておかないと、大人になってからなかなかごめんなさいと素直に頭を下げることが難しかったり、本当に心からありがとうと言いにくいものです。イエス様は前回のところで、日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈るように教え、今日のところで私たちの負い目、罪をお許しくださいと祈るように教えられたわけですが、すなわち、この二つの祈りからわかるように、すべての必要を主からいただき、心から神様に感謝できる人になりなさい。そして心から神様の前にごめんなさいと悔い改めることのできる人になりなさい。まさにありがとうとごめんなさいを言える人になりなさいとですね、祈りの中において教えているかのようです。実は、この主の祈りはこれまでも何度も触れたように、全部で6つの祈り、願いが入っています。前半は神様に関する願い、後半は私たち自身の願い。その6つの祈りの中で、第4番目の願いと第5番目の願い、すなわち、日ごとの糧を今日もお与えくださいっていう願いと、負い目をお許しくださいっていうこの二つの願い、祈りはですね、この話しがたく一つに結びついた祈りなんです。実は、この11節から読んでみるとですね、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。そして、私たちの負い目をお許しください。すなわち12節の初めに、そしてがくっついているのです。こういった言葉をまた翻訳でカットされているのは非常に不満なのですが、実は他は全部こう別々の祈りなんですけれども、特に第4と第5の祈りはですね、そしてっていうギリシャ語でカイっていう言葉でですね、こう一つに一組に結びつけられている祈りなんです。そうすると、実はここで省略されてしまっているそしてというこの言葉には深い意味が込められているんですね。私たちは日ごとの糧を主に求める必要があります。毎日毎日、朝に昼に夕に、肉体的な必要のために神様に祈り求め、そのことについては切実な求めとして感じます。しかしイエス様は、肉体のための必要は日ごとであり、頻繁に主に求める、そのように、それと同じように、 私たちは実は日ごとに許しを必要とするものであることを教えようとしているのです。肉体の必要に対して非常に敏感な私たち、同じように自分の魂の状態に、魂の深い必要に対して、すなわち罪の許しを日ごとに求めるべきものであることにも、あなた方の心を向けなさい。ですから、ここは公約するところです。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。そして私たちの負い目を今日もお許しください。すなわち日ごとの糧と日ごとの罪の許しを神様に求めねばならないとイエス様は教えているのです。どうなんでしょうか。私たちは日ごとの日常生活の上での肉体的な必要、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、何を買おうか、何をして遊ぼうか、どこへ行こうか、何に乗ろうか、そのようなことに対しては非常に私たちは賢い、敏感に、また非常にこの早い存在です。こうしたことには非常に敏感な私たち、しかし魂は今何を必要としているのかに鈍感になりがちな私たち、だからこそイエス様はこの祈りを教えてくださったわけです。魂が日ごとに何を求めているのか、必要としているのかを、これで教えたかったのです。ここで、負い目をお許しください、と祈るように教えてくださいました。負い目。この負い目っていう言葉は文字通り訳せば、借金っていう言葉です。支払うべき借金を、支払うことができない。そういう負い目。そのことを許してくださいというわけです。皆さん、聖書の中に、愛以外の何の借りもあってはならないという言葉があります。私たち人間は様々な実は負い目を持って生きています。皆さんはどんな負い目を持っていますか？負い目を持たない生き方っていうのは非常に、もう力強い男らしい、また女らしいって言ったらおかしいですけど、この負い目を持たない生き方がいいと思うかもしれませんけど、実は聖書は私たちに愛の負い目を感じるような生き方をしなさい、いつでも愛の負い目を感じながら生きるようにと教えているのですね。負い目を感じて生きていますか？よく引用させていただくのですが、神谷美恵子さんという精神科医が、もう天に召された、素晴らしいクリスチャンドクターだったわけですが、この神谷美恵子さんがあるとき、雷病院に行ったときに、そこに寝ている雷病、ハンセン氏病のですね、患者さんを見たときに、彼女はこう考えたって言うんです。なぜ、私ではなくって、彼がそこにいるんだろう。私がなぜその病気にかからないで、なぜ彼がその病気なんだろう。詩の中で、なぜ私たちではなくあなたが、あなたは変わってくださったのだ。私に変わってその人がその病気を負ってくださったのだと神谷美恵子さんは感じるって言うんですね。そしてこう言うんです。心の病にせよ、体の病にせよ、すべて病んでいる人に対する、この負い目の感情は、一生つきまとって離れないのかもしれない。負い目の感情。ああ、この人は、あの人は、あの苦しみを、あの痛みを経験している、それは実は私に代わって受けていてくださっているのだ。すごい味方だと思います。私は神谷美恵子さんが、その、ハンセン氏病の患者さんをですね、こう、見つめている写真を持っているんですけど、なんともすごい写真です。その神谷美恵子さんのその目の表情に、私は圧倒されます。なんという目の表情の方だろうと思うのです。そのようなショックを受けた目の表情を持っている人は、神谷美恵子さんと、マザー・テレサです。マザー・テレサの死にゆく人々のあの家で そういう人たちを見ているその目の表情っていうのには胸が詰まる思いがします。そんな目の表情の人になりたいものだと思いますね。神谷美代子さんの場合にはそれが負い目の感情から来ているっていうのです。私たちもそんな負い目を何よりも神様にいつも感じるものでありたいです。なんと多くの愛の負い目を神様に感じるべきでしょうか。また私たちは多くの人たちに兄弟姉妹にあの人にこの人にまた肉親に愛の負い目を感じながら生きるべきです。全然負い目を感じないで逆に私はあの人に貸しがあるなんていうですね、負い目どころか私はあの人にあんなこともしてやった、こんなこともしてやったと私たちは数えて、これだけ貸して貸しがあるのに何も返してくれないっていう逆のですね、立場に私たちはなりがちなのですが、パウロが愛以外の何の借金もあってはならないっていうのはそういうことです。いつでも愛の負い目を感じながら生きるようにですね。さあこの負い目、これは支払うべきなのに支払えない、なすべきことがあるのになすべきことをしない、そういうことです。私たちには本当になすべきであるのにしていないっていう罪が何と多くあるでしょう。怠慢は罪とあるんですが、私たちは罪を何も犯さなくても、積極的に罪を犯さなくても、なすべきことをしなければ、それも罪なのですね。マザー・テレサが世界の飢餓の状況に対して訴えて、無関心でいることは現代においては罪ですと言います。これは厳しい言葉です。現世界中で死にゆく人たちに対して無関心でいることは、それは罪です。なすべきことをしないならそれは罪だと聖書は言うのです。主の祈りを同じく私たちに残してくれたのがルカです。ルカは11章の4節で、マタイは負い目をお許しくださいと訳しましたが、書きましたが、ルカの方は罪をお許しくださいと書いてくれました。この場合の罪っていうのは的外れって言われる、よく罪っていう意味は的外れだって言われる、その罪っていう言葉を使って、すなわちその言わんとするところは、してはならないことをするという罪なのです。罪にもしてはならないことをしてしまう罪と、すべきことをしない罪とあるのです。神様の前にすべきことをしない怠慢の罪を許してください、してはならないことをしてしまう罪を許してください。聖書にはその他罪を表す言葉が他にもたくさんあるわけです。不法は罪である、すなわち神様の標準を破ってしまうことは罪とか、また聖書の別の罪の表現は、この超えてはならない境界線を超える罪っていうのがあります。超えてはならない境界線を超えてしまう罪、すなわち例えば所有物の境界線を超えるならば、それはこの盗みです。男女関係の境界線を超えてしまうならば、それは姦淫であり不貧困の罪になります。聖書には様々な方って私たちに罪をですね、この光を当てて教えてくれます。聖書はこのような罪、私たちの耳には嫌な言葉です。罪聞きたくない。でも聖書は罪っていうことを決して人間的な弱さとか不完全さの印とは呼びません。弱い人間だから仕方がなかったんだとか、まだ不完全だから未熟だからこういったことをやったんですと様々な言い訳をしようとするのですが、神様は罪に対しては言い訳を聞かないのです。もちろん様々な理由はあるでしょう。弱さはあるでしょう。未熟さはあるでしょう。しかし、神様は、罪には弁解の余地がない。罪は罪。すなわち責任のある存在なのだと私たち一人一人を言うのです。少年院の少年たちとこう長くこう付き合っていて、少年たちとこう語り合うと、またその少年たちが歩んできた背景を聞くとですね、同情を禁じ得ない思いにもなります。本当にそのような家庭環境だったら、 そのような社会環境の中にいたら、ああ、そういった道に歩いてしまうのも仕方がなかったのかな、とか、本当にですね、こう、同情を禁じ得ない思いになるのですが、しかし、だからといって彼らの責任が逃れられるわけではないのです。やはり第一の責任は親ではなくして、社会ではなくして、本人です。それが未成年の少年であっても、責任はまずは本人なのです。人とはそのように、実は責任ある存在だというのです。私たち人間はすべて一人一人、神様に対して責任ある存在なのです。だからこそ私たちは、責任ある存在として神様の前に自分のなすべきことをしなかった罪、してはならないことをしてしまった罪、超えてしまった境界線、そのような様々な罪を主の前に心からお許しくださいと祈りなさいと教えるのですが、イエス様がこの祈りを私たちに祈れと教えられたとき、三つのそこには前提があります。第一番目は、この祈りをすべての人が祈りなさい。私たちは皆、お許しくださいと祈るしかない罪人であるということが前提されています。お許しくださいと祈りなさいと言われて、なんで私がそんな祈りしなくちゃいけないんだ？私にはそんな許してくださいなんていう、そんな覚えはない。いいえ。聖書は、あなたは罪人です。すべての人は神の前に汚れた、迷った罪人なのですということが前提されています。そして第二番目のこの前提は、このお許しくださいという祈りを父なる神に捧げなさい。どっかに行って誰かに、人にとか物にではなくして、神様に対して許しを乞いなさいというこのことからして、すべての罪は実は神に対して犯すものだということです。あなたが人に対して何か言うべきでないことを言ったとしても、心の中で自分で何かを思ったとしても、物に対して何か罪を犯したにしても、すべての罪は実は神に対する罪だというのです。私たちが心で、口で、行動で犯すすべての罪、それは神に対して泥を投げつけることになるのです。清い、正しい、罪の一点もない神様は私たちが罪を犯すたんびに傷つけられるのです。私たちが罪を犯すたびに神様が悲しまれるのです。神様ご自身が痛まれるのです。神様ご自身が私たちが罪を犯すときに私たちから巣だきを、泥を投げつけられているような覚えがするのです。なぜですか？神には一点の罪もないから。神は罪に対するものなのだということです。そして第3番目のこの祈りの前提は、許してくださいと祈りなさいとイエス様が教えられたことによって、この許しの祈りには確実な答えがありますよという約束が前提されています。この祈りの答えは当てにしてもいいのですよという前提があります。まあ、許してくださいと祈ってごらん。もしかしたら許されるかもしれないからとか、そういう意味ではないのです。許してくださいと祈りなさい。そこに許しがあります。という前提があるのです。さあ、このお許しくださいの許しっていう言葉ですが、この元の意味は、捨てるとか、見逃すとか、キャンセルするとか、帳消しにするっていう意味があります。ですから非常にこれは馬のいい話ですね、祈りですね。私たちの借金を全部帳消しにしてくださいという祈りなんです。イエス様はこのように神に向かって祈りなさいって言うんです。この先日来、検察庁があちらこちらの会社、また自宅をですね、家宅捜査をして、その証拠資料をですね、段ボールで何百箱、何千箱とですね、このトラックに積んで、この運び出している、そういう映像がテレビで流されています。すごいことですね。本気で検察庁が この日本の様々な腐敗に取り組もうという姿勢がありありと見えるので、私たち国民としては非常に関心を持って、また興味を持って、期待を持って見つめているわけですが、しかし後ろめたい人々は大変ですね。あの資料の中に自分の尻尾をつかまれるようなことがあるかもしれないなというですね、ことを心の中にこう身に覚えのある人はもう大変なことです。あれだけの資料が運び込まれて、それを念入りに調査をしていくっていうんですから、後ろめたい人たちは今ビクビクしながら夜も眠れない状態が続いているはずです。しかし、あの様子を見ながら、一言ではない感じがするのです。私たち一人一人の、これまで犯してきた一切の罪の証拠資料は、すべて、神様の前に、もう、押収されてしまっているのです。どんなに弁解しても、また昔のことですから、記憶にございませんと言ったとしても、神様の前には、すべての私たちの犯した罪、心の思い、口の言葉、私たちの行動、すべての罪が、主の前に、山と積まれている。一体、私たちの罪の証拠資料は、段ボール何百箱になるんでしょうか。大変なものでしょう。しかし、私たちが自分の罪を認め、その罪を告白し、その許しを求めるとき、一切の罪が許され、清めてくださる。何もなかったこと、一切帳消しにしてくださるということです。一体どうしてそんなことが起こりうるんでしょうか。もしもあの検察庁があれだけの証拠資料、物件をこう確保しながら、まあ今回はこれをなかったことにしましょう。全部、まあここまででやめて、幕引きをして一切廃棄処分にしましょうということになったら、これは大変なことになるでしょう。もう黄色いペンキを投げつけられるぐらいじゃ済まない。これは大変な不正になります。罪は罪として、はっきりと立証し、きちんとそれ相当の処分がなされなければ、不正なことになるわけです。では、罪の帳消し、私たちの場合の罪の帳消しをしてくださる神様は、不正を働かれるんでしょうか？いいえ、決してそういうことでない。一箇所、コロサイ人への手紙の2章というところを開いてみましょう。新約聖書のコロサイ人への手紙の2章です。新約聖書の359ページ、コロサイ2章の13節の後半から一番終わりの文章から読んでいます。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。罪のないイエス・キリストの十字架の死、それは私たちの身代わりです。私こそすべての罪のゆえに裁かれ呪われ罰を受け死ぬべきものでしたが、しかし私たちへの愛のゆえにイエス・キリストは私たちの罪を全部引っかぶって十字架の上で死んでくださいました。イエス・キリストが十字架で私の罪の身代わりに死なれたということは、パウロによれば、私たちを責め立てる一切の債務証書、借金のその証書、全部の証書を無効としたということなのです。私たちを責め立てる不利な証書、証拠は全部イエス様と一緒に十字架に釘付けにされて、もうこれは一切支払い済み、もうこの証書は無効です。もうこれからは、この証書を持って、私たちをいくら責めようと思っても、もうこれは無効ですから、もうこれは責め立てることはできない。十字架の死はそのような意味があるのです。ですから私たちがすでに悔い改めている罪について、昔のあの罪を思い出して、ああ、私はあんな罪を犯してしまったと、自分で自分を責める必要はないのです。いえ、責めてはならないのです。もう終わっていることを、また、 ほじくり出して主の前に悲しむならそれは不信仰です。十字架を仰ぎ見るとき、私のあの罪もこの罪もすでに処置済みということを知る。そのことが現実のもの、本当の意味で私のものになるのは自動的ではありません。イエス・キリストが十字架で全ての人のために死んだから、全ての人のための罪が全部自動的にも許されているという教える人がいます。これは間違いです。全ての人が実は救われるんだ。なぜならイエス・キリストは全ての人のために死んだんだから、全ての人が結局は天国に行くのだ。いいえ、聖書はそんなことを教えていません。そのことが現実に自分のものになるためには、私たちの側の条件があるのです。第一は、自分の罪を認めなくてはいけません。本当に自分が罪を犯しているということを、神様の前に罪人であることを認めねばなりません。そして第二に、ただ認めるだけじゃなくて、その罪を主の前にはっきりと言い表す責任があります。あなたは自分の罪を罪として神の前に言い表しましたか？牧師のもとに行って牧師に告白する必要はありません。カトリックで言うような国会室に行って神父に聞いてもらう必要もありません。ただ直接神様の前に自分の罪を具体的に、一つ一つ具体的に告白すべきです。もし罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。あなたは自分の罪を主の前に告白なさいましたか？第3番目に、罪を悔い改めましたか？罪を認めて、罪を言い表して、それで終わりではないのです。罪を悔い改めなさい。悔い改めには、自分の罪を悲しむということが含まれています。本当に自分の犯した罪を悲しんでいますか？それを軽いものと考え、実際にはそれを楽しみながら、それを愛していながら、抱きかかえていながら、しかし口では、罪を犯しましたというような、そんな態度に許しはないのです。はっきりとそれを罪と呼んで、その罪を憎んで、それから離れる決心をなして、初めて悔い改めということが、なされることになるのです。そのような意味で、あなたは罪を悲しみ、罪を憎み、罪を離れ、神様の前に、そんな思いで主の前に出ていますか？軽々しく罪の許しを求め、軽々しく許されたと信じ、またまた同じ罪に帰ってゆく、それは悔い改めとはほど遠い生き方です。そして第4番目に、罪を認め、罪を言い表し、罪を悔い改め、その中からイエス・キリストの十字架を、深い罪の意識の中から、悔い改めの中から仰ぎ見るっていうことです。イエス・キリストはそんな私たちのために、十字架で死んでくださいました。そのイエス・キリストを信じて、許しと清めをいただきましょう。そこに、許し清めがあるのです。そして第5番目に、許しを確信して、イエス・キリストの十字架によって私の罪は許されましたと、本当に確信を持って、私たちは歩いていくべきです。許されているのか、許されてないのか、救われているのか、救われてないのか、天国に行けるのか、行けないのか、どうもピンとこない、どうもわからない、そんな曖昧なものでない。私は確かに、罪許され救われましたと、本当にですね、確信を持った歩みをしましょう。私たちはこのように罪を認め、罪を告白し、罪を悔い改めイエス・キリストの救いを信じることによって罪許され神の子とされクリスチャンとなるのですが、じゃあクリスチャンになったらもはや罪の許しを求めて祈る必要はないんでしょうか？いえ、クリスチャンとなったとしても私たちは許された罪人に過ぎない。私たちは 本当に残念なことですけど、日々罪を重ねるような存在です。一歩一歩清められつつある私たち、しかし、日々成長させられている私たちでありながら、しかしそんな私たちも、やはり罪を犯します。なすべきであるのにそれをしない。してはならないことをしてしまう。境界線を越えてしまう。私たちは様々な形で罪を犯す存在です。だからこそイエス様はこの主の祈りの中で、クリスチャンに向かって、この祈りをしなさいということによって、すべてのクリスチャンたちも、日々お許しください。許しが日々必要な存在なのだということを教えたいのです。そうでないと、私たちはすぐに、もう私はクリスチャンですから、救われていますから、罪許されていますから、もう清くなっていますので、他の人とは違うのだという思いに、無意識のうちになりがちです。なんだかイエス・キリストを信じたことによって、クリスチャンであるということが、偉くなったような気分にさせることがあるのです。私たちクリスチャンも、あのイエス様の話の中に出てきたパリサイ人の立場に立ってしまう、いつも危険性があるのです。パリサイ人と主税人が主の宮に祈りに行った。パリサイ人は主の宮の真ん中に来て堂々と立って胸を張って、ああ、よくもどんな面引っ下げて神の宮に来たんだ。あの男は主税人のくせに、神様私はあの主税人のようでないことを感謝しますと祈ったパリサイ人。私たちも、ややもするとパリサイ人と同じように自分を誇り、自分が他の人のようでないと、私は特別な存在だと思う罠に陥りがちです。しかし、あの主税人はどうでしたか？顔を上に上げることもできないで、胸をこう叩いていたのです。あの胸を叩くっていうのはイスラエル人の独特の悲しみの表現で、あまりにも心の中に痛みがあるので、苦しみがあるので、それが我慢できないので、胸を叩くことでその中の痛みを忘れようということです。外を叩けば外が痛いから、外の痛みによって少しでも中の苦しみ、痛みをこの和らげようという、そういう動作なのです。なぜそれほど、内なる痛みが、魂の痛みが大きかったわけです。こんな、罪人の私を憐れんでください。主税人にはこれ以上の祈りができなかったのです。ただもう一言。こんな罪人の私を憐れんでください。実は、イエス様が私たちの負い目をお許しくださいと祈りなさい。それも、日々祈りなさい。朝に昼に夜に、糧を求めるように、同じように罪の許しを求めて、いつも祈りなさいとおっしゃった。それは、私たちに、パリサイ人の立場にではなくして、主税人のところに立ち続けなさい。いつか主税人のところからパリサイ人のところになれるというのではなくして、クリスチャンであるあなたはいつまでも主税人の立場に立ち続けているんですよ。それがこの祈りの私たちへのメッセージなのです。最後に、この祈りも前回と同じように私たちの負い目をお許しください。私の負い目ではなくして私たちとなっていることに注目して締めくくりましょう。なぜ私たちなのでしょうか。二つのことを考えられます。第一に、私たちが自分の罪を神様の前に悔いて祈る、それは当然のことです。でも祈るとき、ぜひあなたは神の前に出て祈ることのできない、祈ろうとしない、 神を神とも思わないで罪を犯している人々のことを覚えて、神を信じていない方々の立場に自分を置いて、彼らの罪の許しをも共に祈るのですよ、というのです。どうぞ。私たちも祈るとき、特にまだクリスチャンでない方々のために祈るとき、このような祈りをしてほしいのです。どうか私の主人、どうか私の子供、どうか私の親は神様あなたを信じません。あなたをまだ神として認めようとしません。本当に罪の中にいます。どうぞ、私の主人のその罪を、私の子供の罪を、私の両親のその罪をどうか許してください。神を信じない人たちのその罪をあなたが代わりに取りなすのです。ヨブはいつもその祈りをしました。ヨブはいつでも神様の前に祈りを捧げるとき、自分の罪を神様の前に祈るだけではなくして、子供たちのために祈りました。どんな風に？神様、私の一番上の息子が、私は見てないんですけども、もしかすると神様の前で罪を犯したかもしれません。どうぞ私の息子の罪を許してください。神様、私の娘。表面的は本当にいい子に見えるんですけど、でも、もしかすると心の中で神様を呪って罪を犯したかもしれないのです。どうぞ娘の罪を許してやってください。ヨブはいつもそのようにしていたとヨブ記一章に出てきます。ヨブはそのように、家族の罪を自分で負って代わりに祈りました。そのようにです。あなたの知り合いの人、あなたの友人、あなたの親戚、あなたの同僚、どうかそのような人たちの名前を神様の前に呼びながら、どうぞその罪を許してやってくださいと祈る。これは取りなしの祈りの大切な部分なのです。ただ彼を救ってくださいとか、彼が神様を知るようにだけでなくして、どうぞその神を信じない人の罪を自分の罪であるかのように悼んで取りなしてあげてほしいんです。私が伝道者としてスタートできた、し始めた、その出発はそのことの経験でした。いつも繰り返しているような証で申し訳ないんですけど、神様は不思議な形で、この身代わりの、罪の身代わりの取りなしの祈りを、主は経験させてくださったんですね。輪島にいるときに、祈っていると、下宿をしていた、その表野さんのご主人、奥さんはクリスチャンでしたけど、奥様はまだクリスチャンでなかった。突然のように、そのご主人のことが、心の中にずしんとですね、重荷としてやってきて、なぜか知らない、そんなに特別親しいわけでもないのに、突然のように、表野さんのご主人のことが、心の中に痛みとしてやってきて、夜中中、明け方まで、もう本当に身もだえするようにしながら、この表野さんの罪のために、神様の前に悔い改めの祈りをさせられたのです。変な祈りでした。今振り返るとよく変な祈りだったなと思うんですけど、ところが明け方になると突然のようにストンとですね、平安がやってきて、今日表野さんはその罪を許されてクリスチャンになります。もう祈りは聞かれましたっていう平安がやってきて、そしてその日はちょうど日曜日でした。教会に行って、レナオ先生の奥さんフラニ先生に、今日は表野さんのご主人がクリスチャンになります、ゆうべそのように主が導いてくださいました。びっくりした顔で。その日ちょうど私がメッセージをすることになっていて、礼拝が始まって、メッセージが終わって、いつものように、集会終わるとみんな帰っていって、表野さんのご主人も帰っていきました。何も起こらなかったんです。フラニ先生と顔を見合わせて、フラニ先生は首をかしげて、不安そうな顔をして、でも私は大丈夫。そしたら突然でした。表野さんが走って、引っ返してきて私のところにまっすぐやってくると、私は今日このまま帰れないのです。私は今自分の心に重くのしかかっているこの問題を取り除かなかったら、私は帰れないのです。ではイエス・キリスト今日信じましょう。はい。と、その日、表野さんはイエス・キリストを信じました。そのようにして、その前の日は田賀さん、天国に行かれた田賀さんのことで、同じようにですね、重荷が与えられて、悔い改めの祈りが与えられて、その後で、今日救われていますと言っていくと、今度は表野さん、田賀さんがニコニコ笑って、 何かいいことあったんですか？はい、昨夜この部屋にイエス様が来ました。そして突然誰も導かないのに、その日のうちにイエス様を信じて待っていた。不思議な不思議な経験。それが数日間、こう、一週間ぐらい続いてピタッと止んでしまったんですけど、でもあの経験が私にとって、ああ、神は本当に生きていて、そして、鳥なしの祈りを聞いてくださるお方なのだっていうことの経験を知ったとき、ああ、こんな私でも、神様の力で働くことができるんだ。そのことで私は献身の思いを具体的に始めたんです。イエス様が私たちの負い目をお許しくださいと祈りなさいというとき、ぜひともあなたの周りにいる方々のそのまだ主を信じていない罪をあなたがお許しくださいと祈るようにというのです。イエス様はどう祈りましたか？十字架の上で。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからずにいるのですから。その祈りを同じようにステパノが口に覚えて、自分自身が石打ちの刑で死ぬとき、父よ、彼らをお許しくださいと祈りましたね。クリスチャンはその祈りを私、口に覚えるべきです。彼らを許してやってください。私が彼らのために今苦しんで祈っていますから。第二番目に、この祈りを私たちのと祈れというとき、これはクリスチャンである私たちが一緒に祈るときのことです。私たちが、こうして主にある兄弟姉妹が一緒になって、この祈りをするとき、これは何と素晴らしい祈りでしょうか。私たちはみんなこの祈りをするとき、同じところに立っているのです。この祈りをみんなが口を揃えて祈るとき、私たちはみんな同じ罪人の立場に立って、同じ罪人の立場に立って、同じ神に許してくださいと祈っているのです。これは何と素晴らしい、また深い祈りでしょうか。倉田百造が愛と認識との出発という本を書いていますが、この本の中で次のような文章を残しています。私は教会で人と共にこの祈り、私たちの負い目をお許しください。この祈りを口に唱えるとき、いつも涙がこぼれる。一人で祈るときはそうでもないが、人々と共に祈ると涙がこぼれる。平静は互いに罵り合い、傷つけ合っている人間同士が、日曜日一度、神の前に出て、互いに許しを請うているのであると思うと、私は何とも言えない感動を覚える。倉田、結局クリスチャンにならなかった方ですが、でもこの感動を持ってこの祈りをしていたということは何と教えられることでしょうか。私たちはそんな感動を持ってこの祈りをしているでしょうか。平静は互いに罵り合い傷つけ合っている人間同士が、この祈りをするとき、同じ罪人の立場に自分を置いて、神様の前に許してくださいと真剣に祈っている。どうしてこの祈りをしている者が続けていがみ合い続けることができるでしょう。本当にですね、私たちもそんな感動を覚えながら、この祈りをしたいものです。私たちの負い目をお許しください。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。